フィオナ・マクラウド作、松村峰子役、最後の晩餐。ふいと見た夢のように、私は幾度もそれを思い出す。私はその思い出の来る心の青い谷底を幾度となく覗き見してみる。瞬きにも、虹の光にも、その思い出は消えてしまう。それが、私の霊の中から来る翼ある光であるか、それとも幼い日に起こったことであったか、よく見極めようとして近寄るとき、それは昼の中に没する曙の色のように、朝日に消える星のように、落ちる露のように消えてしまう。しかし、私は忘れることができない。決して、決して、青草の静かさが私の目の上にある時まで、あの夕方を忘れはしない。子供の涙は苦い。私たちが虚しい言葉で言い表すすべてを、子供は湧きあふれる苦痛の雫によって語る。その日、私は悲しかった。見慣れたシダの葉の中にも不思議な闘争が、潜んでいるように見え、今まで友として見ていた木々の中に風のヒューヒュー鳴る音も、自分のそばを流れる水の流れも恐怖の声に聞こえ、草の上の静かな光さえ火炎が燃えるかと見えた。暗い影に隠れている激しい人たちが私の頼りなさを見ているらしかった。暗黒が来た時、私は正体の知れない恐ろしいものに食われて死んでしまいそうな気がした。窓の中の優しい蝋の火のような目つきをした母が、いつになっても救いの手を伸ばしてきてくれないのかとも思った。足音が聞こえてきたので、私はすすり泣きをやめた。哀れな小さい幼子の私は、野の方から来る人を恐る恐る眺めた。それは背が高く痩せて疲れ果てた人で、顔に長い髪がかかっていた。暗い野原の月に光る小屋のように青白い顔をして、声は低く優しかった。その人の目を見たときに、私は少しも恐れを感じなくなった。私はその目の灰色の影の中に母の持つような優しみを見出した。お前だったか、アルトよ。そう言ってその人は身をかがめて私を抱き上げてくれた。もう怖くはなくなった。私の目の湿りもなくなっていた。何を聞いていたのか、小さい子。彼は、私が身を寄りかからせて熱心に自分でもわからない何かを聞こうとしているのを見て、私に聞いた。私にもわかりません。ただ、向こうの森の中の方で音楽が聞こえるように思ったのです。確かに私はそれを聞いた。月の夜に生まれたという笛吹きカルムダルの笛の音もこれには勝るまいと思われて、夢の中で弾く歌のように不思議な優しい音であった。小さいアルトよ、今夜お前は私と一緒に来ないか。その人は私の額に唇をつけて、私の心に落ち着きを与えながら言った。行きますとも、私は言った。それから私は眠ってしまった。私が目を覚ましたところは、幻の谷の向こうの端にある狩人の小屋だった。そこには荒削りの長い卓があって、その上にいくつかの皿と大きな乳入れと小麦の菓子を積み乗せた皿と、そのそばにライ麦の黒パンとがあった。私は目を大きくして見つめた。私を連れてきた人が言った。小さいアルトよ、お前は私を知っているかい？ きっとあなたは王子でしょう。はにかみながら私が言った。そうだ、本当にそうなのだ。私は平和の王と言われている。誰がこれを食べるのです?私が聞いた。これは最後の晩餐だ。その人はやっと聞こえるほどの低い声で言った。私は毎日死ぬ。死ぬ前に12人が私と一緒にパンを裂くのだ。その時私が気がついたのは、卓の片側に6つの粥の皿があり、片側にも6つあった。王子よ、あなたのお名は?ヤソ。それだけしかあなたのお名はないのですか?私はヤソ・マノク・デイ、神の子ヤソと呼ばれている。あなたはこの家に住んでいらっしゃるのですか?そうだ。幼子アルトよ。私はお前の目に接吻して、どんな人が私と一緒に食事をするか見せてあげよう。ヤソと呼ばれた人は私の目に接吻した。私は見ることができた。お前は今後見えなくなることはないだろう。彼が囁いた。そのためか、私の一生の長い月日の間にも、私の霊は喜びを感じている。私が見たのは珍しい不思議な光景だった。12人の人たちが宅の周りに腰掛けて、みんなが愛の目を持ってヤソを見ていた。その人たちは普段私が見慣れた人たちとはまるで違っていた。荒野の朝のように、みんなが背の高い髪の黄色い素晴らしい人たちだった。ただその中に一人、髪が黒く、その身の回りにも狂わしい目の中にも影を持っている人がいた。みんなが輝く霧の衣に包まれているように見えた。その人たちの目は霧の中に透く星のようだった。一人一人が自分の前にある粥の皿にさじを入れたり、パンをちぎったりする前に、3本の火を卓の上に置いた。私は長いことじーっと一堂を見ていた。ヤソが私を抱いていたから怖いとは思わなかった。この人たちは誰だと思う?ヤソが私に聞いた。神のお子たちでしょう。幼子の私は自分の言う言葉を知らないで言った。ヤソは微笑した。彼は宅の12人に向いて言った。見よ、見よ、この幼子の方がお前たちの中の最も賢いものよりも賢い。そう言われて一同は一人を除いてみんな喜びの微笑をした。影にいた一人は笑わなかった。その人は私の方を見た。その目に私は山陰の2つの暗い寂しい沼を思い出した。そこにいる睡魔の恐れに真っ黒く見える沼を。この人たちは誰でしょう?私は恐れのために震えながら聞いた。小さい子、アルトよ。これは12人の折り手だ。何を折るのでしょう。この人たちは私の父のために折っている。私がその旗なのだ。私はヤソを見た。旗は見えなかった。あなたは王子ヤソではありませんか。私は生命の旗だ。我が子アルトよ。みんなの折り手のそばにある3本の火は何でしょう。その火の上に幼い目を向けた私はその時気がついた。火は生きた不思議な火で、見る間にいろいろに変わって見えた。3本の火は 美と不思議と神秘と名付けられている。やがて神の子ヤソは腰掛けて12人と話をした。黒い目からそっと盗み見していた彼の1人を除いてはみんな類いなく美しかった。1人を見るごとにその1人が他のどの人よりも美しく思われた。しかし私はヤソの両脇に腰掛けていた2人を最も好ましく眺めた。ヤソが言った。この子はこの世の人たちの中で夢見る人となるだろう。お前たちが何者であるかこの子に聞かしてやれ。ヤソの右に座していた人が私の方を見た。私はその人の目つきと輝く髪とその人の衣の青空のような火炎とをうれしく思いながら低い声で笑ってその人の方に身を寄せかけた。私は喜びの降りて、その人が言った。そう言ってその人は美と不思議と神秘と名付けられた三本の火を取り上げて無限の形を織り出した。織り出されたものはその部屋を出て喜びの優しい歌を歌いながら青い世界に出ていった。生命の矢祖の左にいた一人が私を見た。私の心が踊った。その人もやっぱり輝く髪を持っていた。その目の中の輝きのためにどんな色の目であるか私にはわからなかった。私は愛の降りて、私はヤソの胸のそばにいます。その人が言った。そう言ってその人は美と不思議と神秘と名付けられた三本の火を取って無限の形を織り出した。織り出されたものは喜びの優しい歌を歌いながらその部屋から外の青い世界に出ていった。子供の私はその時もう他の人たちを見たいと思わなかった。喜びの降り手と愛の降り手に勝る美しい人たちがあろうとは思わなかったから。しかしその時不思議な優しい歌が私の耳に聞こえて、涼しい柔らかい手が私の頭に乗せられた。そして今口を聞いた美しい気高い人が言った。私は死の降り手。優しい美しいささやき声で私の心を沈め落ち着かせた人が言った。私は眠りの降り手。そう言って二人は美と不思議と神秘の火を取って折った。二人のどちらが勝って美しいか私にはわからなかった。死は愛のようにも見え、夢の目の中に私は喜びを見たのであった。この二人が織り出した美しく不思議な形を私はいつまでも見ていた。眠りの織り手が織り出したのは、星の目をした生の無限の形であり、死の織り手が織り出したのは、ひそやかな火炎の心を持つ美しい闇であった。その時、私は12人の中の別の2人の声を聞いた。その声は、麦の中に笑う風の笑い声にも似て、麦の上の黄金の光にも似ていた。一人が言った。私は情の降り手。そう言ったとき、その人は同時に愛であり、喜びであり、死であり、生でもあるように思われて、私は両手をその人に差し伸べた。私は力を与える。そう言ってその人は、私を抱いて接吻してくれた。ヤソが再び私を膝の上に乗せてくれた時、情の降り手は隣に座している真白い光の姿の方に向いた。 ヤソは私に、あの人こそは世界の秘密の若さの織手であると教えてくれた。その時、どこから来たともなく、空の鳥の歌声が聞こえて、二人は美と不思議と神秘の火をとって、おのおのが無限の形を織り出し、その部屋から外の青い世界に出て行かせた。永久に、いつまでも人間の耳に喜びの楽しい歌を歌わせるために。おう、ヤソ、この人たちはみんなあなたの兄弟ですか？みんながあなたのように美しく、あなたの胸にある白い火がみんなの目に燃えていますから。私が聞いた。ヤソが物を言わないうちに、室内は音楽に満たされた。私は喜びでいっぱいになった。その楽の音は、それ以来私の耳に残っていて、永久に消えないだろうと思う。音楽と聞こえたのは、ヤソが十二人と呼んだその星の目の使いたちの七人目と八人目と九人目、十人目の人々の息の音だった。その人たちの名は、笑いの織手、涙の織手、祈りの織手、それから平和の織手であった。おのおのが立って私に接吻した。小さいアルトよ。私たちはいつまでもお前と一緒にいるよ。みんなが言った。私はその中の一人の手を取って叫んだ。おう、美しい人。どうぞ私の母である人とも一緒にいてやってください。すると涙の織り手のささやきが私に聞こえた。終わりまで一緒にいるよ。私は驚いて見上げると、その人は同じようで刻々に変わる火を取り上げて無限の形を織った。この涙の魂が部屋を出て行った時、喜ばしい優しい歌を歌っているのは私の母の声であると思った。私はその声に呼びかけた。美しい霊は振り返って私に手を振ってみせた。小さいアルトよ。私は決してお前から遠くは行かない。そう言ってため息した。木の葉に降る夏の雨のように。しかし、今私は女たちの心の中の私の家に行く。まだそこには十二人の中の二人がいた。生命のヤソの顔を見つめていた一人の顔を見た時の私の喜び。その人は美と不思議と神秘の三本の火をあげて、その室内に虹のもやを織り出した。その光の中に、かの影を持つ十二人目の人さえも目を上げて微笑するのが見えた。おう、あなたの名は。私は美しく気高い人に両手を差し伸べて聞いた。その人は聞いていなかった。彼は自分の織った光のもやの中から、なおいくつもいくつもの虹を織り出して、青い世界に送り出していた。永久に人間の目の前にあらせるために。この人は望みの織り手。神の子ヤソがささやいた。この人はここにいるみんなの人の魂なのだ。私は十二人目の人の方に向いていった。目に影を持つ気高い人よ。あなたはどなたですか？その人は答えなかった。室内に沈黙が来た。そこにいるすべてが喜びの織り手から平和の織り手に至るまで、みんな首を垂れて何も言わなかった。ただ、望みの織り手が一つの虹を織り出した。 虹は動いて十二人目の寂しい折り手の心に入っていった。おう、神の子、ヤソよ。この人は誰ですか？私が囁いた。この子に答えてやれ。ヤソが言った。その声が悲しかった。その時、折り手が答えた。私は、彼は言いかけたが、ヤソが彼を見た。その人は後を言わなかった。平和の王子が言った。小さいアルトよ、この人は永久に私に裏切る人だ。ユダと呼ばれて恐れの折り手なのだ。十二人目である悲しい影ある目のその人は、自分の前にある三本の火を取り上げた。おう、ユダよ、この火は何？私は熱心に聞いた。三本の火は黒かったから。ユダは返事しなかった。十二人の中の一人が前に身を乗り出してユダを見た。それは死の折り手であった。死の折り手が言った。おう、小さいアルトよ。恐れの折り手なるユダの三本の火は、神秘と失望と墓と名付けられている。やがてユダは立って部屋を出て行った。ユダの折り出した者が、ユダの影のごとく一緒について行った。それは一つ一つに暗い世界に出て行って、影が人間の頭にも心にも入り込み、平和の王ヤソに裏切りするのであった。ついにヤソは立って私の手を引き部屋を出た。もう一度振り返ってみると、そこには十二人の中のただ一人、望みの折り手だけが居残って、喜びの折り手から教えられた、狂わしく美しい歌を歌っていた。彼は虹のもやの中に座して歌いながら、太陽のようにまぶしく輝く光を追っていた。そこで私の目が覚めた。私は母の胸に寄りかかっていた。母は私の上に涙を落としながら、祈りに唇を動かしていた。